ヤッホー、ケイティちゃんです。 FM 横浜ポッドキャストから第1、第3、第5木曜日に配信。聞いてる？思い込み激しこ。日々の生活でも思い込みが激しめな私、ケイティちゃんが普段どんなことを考えているのかを探っていくトレジャープログラムです。 FM 横浜ポッドキャスト、ケイティちゃんがお送りする聞いてる？思い込み激しこ、よろしくね。
FM 横浜ポッドキャスト、
林優メガヘルツ、声優の林優です。さあもう、6月も半ばでございますけれどもね、きっと梅雨に、なっているのかなと思うんですけれども、まあこの収録させてもらっている時点ではまだギリギリ5月みたいな時なんですけれども、もうね梅雨が来て雨も続いているシーズンになるのかなって思うとちょっとねうつうつとしますけれども、あのね僕めちゃくちゃ雨が嫌いなんですよ。もう多少の雨だったら傘なんてささないっていうぐらい嫌いでして、もうかなりの強い雨じゃないと傘をさして出かけないっていうぐらい雨も嫌いだし、傘を持つのも嫌いなんですよね。はい、なので、まあ、本当にね結構傘の失敗談とかもあったりするんですけど、なんで傘が嫌いなのかっていうのはもう本当持ってる時点で邪魔じゃないですか。まずあとは、まあ、梅雨と関係あるかっつったらね、まあ、直接関係があるかどうかって言ったらないのかもしれないですけど、台風の時期に、めちゃくちゃ風の強い時にいきなり雨がバーって降ってきて、コンビニでビニール傘を買ったんですよ。でちょうど事務所に向かうときにちょっと坂になってるところで風が吹き抜けになってるっていうか、めちゃくちゃ向かい風が吹く道みたいなのがあって、このビニール傘を買ったもののマジですよ、10秒ぐらいでその傘が風でぶっ壊れたんですよ。でもその瞬間にもうイライラして、もうなんだろう、よっぽどなことがない限りもう傘もささないみたいな感じで、なんかすごいイライラし始めて、でそういうのがあったので、もう傘も雨も、まあ、まずも台風なんて持ってのほうが嫌いになっちゃったわけなんですよ。だけれども持たないと持たないでちょっと周りに迷惑をかけることもあるんですよね。だからなんかその小雨とかで別に多少雨に濡れてもいいやと思ってスタジオ行くと、そのスタジオの監督さんとかに、まあ、声優とかなんだから風邪ひいたら結構大変だから傘とかで刺さないとダメだよって言われて、わざわざコンビニで買いに行って渡してくれたなんか音響監督さんとかもいたりするんですよ。なのでなんかそう、自分が傘嫌いでなんかちょっと多少濡れてもいいから傘持たないでなんか仕事に行けばいいやとかいう風になんか思うのもやっぱ違うのかなとか思い始めたりもしているところで、ね、迷惑をかけないようにしたいなと思っているところでございます。はい、そんなことで今日も最後までお耳のお供によろしくお願いいたします。
林優メガヘルツ、
林優メガヘルツ、
林優メガヘルツ、セカンドシーズン。
ゆうくん、何でもちゃんと答えてねでございます。前回と同様、ボックスから引いたさまざまなジャンルの質問に僕が何でも答えていくというコーナーでございます。さあまだまだボックスにね質問がありますので、引いていきたいと思います。どんな質問でしょうかねと。四季の中でどれが好き、その理由は。あ、四季ってあれですよ、まあ春夏秋冬の四季ですけれども、僕はですね夏ですね、夏。冬の寒い時期と暑い時期どっちが耐えられるかどうかってあるじゃないですか。俺ね冬の寒いのは嫌いなんですけど、結構暑いとねなんかねテンション上がるんですよね。バテるみたいな人とかもいるでしょうけど、あとバテて食欲が減退するみたいな人が結構ね大半だと思うんですけど、俺夏になるともう食欲上がるんですよね。はい、バテちゃいけないと思ってなんか体がなんかポジティブに働くというか、食でどうにかなんかね頑張ってやろうみたいなところになるみたいで、好きなんですよね。暑いのも好きだし、食欲も増幅するし、まあ、太るんで、そういうところで言ったらまあデメリットもあるんだろうけど好きですね。だから海とか行っ ってなんか海水浴するとかもう結構好きで、学生の時とかよく行ってましたけどね。でも今になるとなかなか海って行かなくないですか。僕今40なんですけど、あと東京に基本的に住んでるっていうところで、神奈川に住んでる時とかだと江ノ島とか割と近いから、たまになんか友達とかと行ったりするっていうことはあったけど、今ね、まあ友達もね、やっぱ大体結婚してね、家庭持って子供とかいたりするわけでしょ。そりゃみんな家族で行くわな。なんか友達にと誘って海に行かないみたいなことを言うのもなんかね、大体周りは家族いたりするからね、誘ったりとかするのも申し訳なくなる年頃なんですよ。誰か連れてってくれませんかね、僕を。本当ねえ、暑いのも好きだし海水浴好きって言ってるのに、なんだろう、本当3年ぐらい多分海水浴なんかしてないですね、多分覚えてる限りでは。はい、ぜひ、はい、誰か、はい、連れてってください。めっちゃ寂しいやつみたいになってますけど、はい、もう一ついきます。ザ・ダン、犬猫以外で動物を飼うなら。あー、でも最近俺めちゃくちゃ動物好きですよ。よくツイッターとかで可愛い動物がなんかわちゃわちゃしてるなんかあるじゃないですか。それ結構見たりとかしてますね。で、家にも猫が7匹ぐらいいた時期があって、本当にもう7匹ぐらいいるとでもうざいっすよ本当に。まあ親が好きで飼ってて、でまあ7匹まで増えちゃったっていうのがうちなんですけど、まあ猫も犬も好きっちゃ好きで、でも自分で飼うならまず猫ですけど、これ以外でしょ、以外難しいっすね。でもなんかもうそう言われるんだったら、もう誰もがあんまり飼わなそうな動物飼いたくないですか。たまにいるんですよね。この間俺浅草歩いてたら、なんかおじいちゃんみたいなのが、なんだっけな、でっかいカメ連れて散歩してたんですよ。でもカメの歩行速度に合わせなきゃいけないからめちゃくちゃ遅いんですよ。なんかおじいちゃんもちょっと健康のために散歩とかも兼ねて、まあそのカメと一緒に歩いてるんですけど、めちゃくちゃ遅いんで、多分あんま運動になってないんじゃないかなって心配になるぐらい遅くて、そういうのあったりしましたけどね。あとね、どこだっけ、どっかでね、馬に乗って馬飼ってる人とかも見たことありますね。マジで本当なんですよこれ。馬飼ってる人とかも見たりとかして、すごいらしいですよ。なんかその餌の金額が月に30万から50万ぐらいかかるみたいなこと言ってたような気がしますね。そうで、俺は何を飼いたいかですよね。でもカメか馬って言ったら馬っすね。だって乗って楽できるじゃないですか。まあでも、いや、餌代がかかるのか、餌代かかったりとかすると結構大変かもしれないけれども、俺はそのカメの速度になんか歩くのは合わせられないですね、多分せっかちなので。そう、その点で言うんだったら亀よりも馬かなとは思ったりはしますね。はい、皆さんは何を飼いたいでしょうか。はい、皆さん好きな、ね、ペットを飼っていただいてね、まあ、生活を豊かにしていただければなと思っております。こんなもんですかね。以上、ゆうくん何でもちゃんと答えてねトークでした。
林夢がセカンドシーズン。
さあ、ここからはゲスト登場です。マンスリーゲスト、前回に引き続き声優仲間畑中佑くんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。畑中です。
さあね、今回はですね、はい、またテーマを決められているので、そのテーマに沿ってお話をしていきたいと思います。そのテーマを紹介させていただきます。声優あるあるトーク。お
ー、先輩なんかさっきより眠くなってますね。大丈夫ですか。
眠くなってないよ。なんか多分ね、コーヒーを飲んでちょっと落ち着いちゃった。
あ、落ち着いちゃったんだ、うんうん、ああよかったよかった、まあ、それだったらよかった。寝るんじゃないかと思ったけど、びっくりした。
寝ねえわ。ちゃんと業務するわ。
そうですよね、うん、ちょっとお願いしますね。
はい、じゃあちょっとね、説明しますね。
はいはい、
声優あるあるトークはボックスから引いたキーワードをもとに、声優仲間だからこそ話せるあるある面白話をしなさいということで、 ボックスがあるみたいなんですけど、はいはい、その中のワードを引いておしゃべりをするみたいなね。
なるほど。
どういう感じなんだろうね、あるあるのお話の中でなんかキーワードで引き出してなんか話すみたいな。
まあまあ、そうですよね、そりゃそうですよね、まあ、キーワード書いてあるからそのあるあるも言うんですよ。
そうね、まんまだよね
先輩。多分この説明通りのことを今どうなのかなって言ってました今
その通りでございます。じゃあタスクから引いて。
あ、俺から引きますね。じゃあ俺から引きますね、うん、はい、このあるあるを言ってくんですからね、はい。もう なんこれ声優あるあるは
どういうこと？だからなんかいろいろごちゃ混ぜになってるというか、もう同じことを大昔で繰り返されただけやん。
声優あるあるを聞きたいボックスの中に声優あるあるが入ってます。
どういうことじゃねん。
わかんない、すごいむちゃむちゃ広い範囲で聞かれてますから、ね、突然。
でも声優あるあるってさ、
まあ、いや、いっぱいあるよ。
もあるけど、まあ、現場とかのスタジオの中のあるあるもあるし、うん、だからなんか若手の声優はなんかさっき言ってたけどさ、はい、黒の服着がちみたいなさ。
いや、そうですねありますね、うん、なんだろう、黒の服着がちと。だってみんな、だってやっぱこう、なんだろう、一回通りません？
通る。
すっごい黒着ません？
っていうかね、若手声優のみならず、あ、俺の年代とかの人とかでも全然黒多くない？
うん、なんでしょうね、なんか、うん、なんかなんだろう、よ、汚れるからとかかな、なんか分かんないけど、うん、でも絶対みんな着るんですよ。で、なんかこうみんな各々衣装持ち合ってきてくださいの時に、絶対みんな黒になる時あるんですよね。
めっちゃビジュアル系のバンドみたいな。
そう
みんな合わせて
そんなに黒着なくてもみたいなぐらい、ほんとみんな黒着るんですよね。
でもその点で言うと、俺がもっともうほんと10年前ぐらいから、まあ、よくお仕事させてもらってて、その頃から一貫して今でも黒の服をなんか中心に着てるっていう人物はいるよ。
あ、細谷君。あ、細谷さんは一貫してる。
そうだよね、
曲がらない、もう絶対に黒、うん、
結構ずっとモード系のさ、はい、格好でさ、前から変わってないよね。
変わってない、本当に変わってないかもしれない。すごい、あんだけ貫いてるのすごい
ね。
うん、
何、まあ、若手の声優さんとかだと、まあ、たまに黒通るけど、
通る、
ちょっと違う、ね、路線に行ったりとかする人も結構多いけど、
うん、行く行く行く、そう画像検索をすると大体黒か白です。それはもう間違いない。でも、もうこれはもう細谷さんが貫いてる道なので、
う、まあ、
も
う素晴らしい。似合うからね。
似合う、そして似合う、本当に。そう優先輩とかがだから異質ですよ。そんな柄着るみたいな。
あ、たまにね。
いや、たまにじゃないですよ。もう俺しょっちゅう柄着てるなって印象ですもん。
そう、
すごい柄着てる。
マジで俺自分の中では結構黒が多いかなって思ってるんだけど。
あ、そうなんですか。いや、でもあれ、まあまあ確かに黒っぽい柄かもしれないですけど、
あ、
でもやっぱ 柄攻めしてるのがすごいですよ、
ま、そうかも。確かにワンポイントとか、
そうなかなか声優でいないかもしれない。
あと、なんかドラゴンクエストのメタルキングがボーンって乗っかってるロゴ、
それ知らない。それあったこと、
今でも着てるんだけど。
あ、そうなんですか。
タスクはどんな感じの服だろう。結構カジュアルだよね。で、黒に別になんかそこまで固執してない感じはあるけど、
なんか汚してもいい服ですかね。なんか
だ
から
、
これはもうあのヴィンテージ加工の服で、もうヴィンテージ加工の服をなぜ着てるかというと、汚してもヴィンテージになるからですね。
なんか半裸のなんかサングラスかけたおじさんみたいな。
ちゃんと服着てますね。
服着てる、
ちゃんと服着ていってます。
着てるか、
あんなにしないでください勝手に。全然あのあれなんですよ。だからすごいこういうの服着てると、なんかこの柄とかも結構ロックかなと思いきや、むっちゃ普通のおじさんが普通にな
んかうなだれてるというか、気だるそうに座ってる、
気だるそうになんかバーみたいなところに座ってるだけなんで、別に全然攻めてないです。
そっかそっか。
そうなんです。でもだから僕の場合は汚してもいい服っていうのと、あとはあの ZOZO タウンさいるじゃないですか。
あるね。
うん、の人気っていうので調べて、人気の服を買ってます。
結構通販で買うタイプ。
間違いないじゃないですか。
だって、うん、間違いない。
その時のトレンドも、人気っていうともうトレンド抑えられるし。
分かる分かる。
もうだからもう何の意思もないですも
ん。トレンド分からないよね。
分かんないですよ。
本当に分からないよね。
だから割とどっちかというと自分の好きな、
うん、
なんか服で黒とかをみんなだから多分着るんだと思うんですけど。
はいはいはい。
人気順にしたら柄も着れるし、あみたいな感じで、
ね、でも確かにそういうとこもあるかもね、
うん、こんなんでいいんですか声優あるある。
声優あるあるって
こと、ね、声優あるあるなのか、これ男子あるあるな気がしてきた。
あるあるなのかもしれないけど、だから例えばだスタジオの中のあるあるとか言ったらさ、
あいいですよ、声優スタジオあるある
あるよ。なんか、はい、あれ咳払いが連鎖するとかあるじゃん。 誰かが咳払いし始めるとみんなし始めるみたいなやつない？
あ、ありますね。それはある、ね、
あるよね、
う
ん、
あのお腹とかもそうですね。
お腹も
誰かが鳴ったら絶対鳴り始める。
あれ不思議だよ、
ね、あれ不思議です ね、
ね、
うん、鳴り始める。
我慢しようと思ってなんかどっか力入るのかもね。
そうそうそうそうそう、うん、あとあのもっと踏み込むと挨拶あるあるとかありません？
何？
先輩挨拶あるある。だから後輩として絶対先輩には挨拶行きたいじゃないですか、ね、ただもう2回目だよって言われることもあるじゃないですか。
ある。
でも、うん、いや自分としてもいやだよだいぶ前だあお会いしたかもなみたいな自分の記憶もギリギリの時あるじゃないですか、
うんうんうん、
だからその時のこう切り返しでだから、うん、ケンプロダクションの畑中タスクですって挨拶するじゃないですか、うん、あもう挨拶したよって言われるじゃないですか、うん、あそうですよね、はい、いやあの僕もあの覚えてたんですけど、覚えてないですけどとは言わないか。
この反応絶対覚えてない
じゃん。いや、だからそうですよ。だからそうですよねと、そうですよね。はい、いや、あのもう一回挨拶させてもらいました。前の現場でも、だから名前は言わない。現場の名前はない。
そうだよね。
前の現場でも大変お世話になりました。今回もよろしくお願いします。よろしくね。
それでなんか先輩の方があれ前の現場どこだったっけって言われたら地獄だよね。
はい。確か。そうですよね、吹き替えの現場ですよねってだから一つずつもうタイトルを一発目に言わない。
紐
解いていく、紐解いていく、みたいなところで二人が合致するまでとにかく紐解いていく。絶対自分から仕掛けない。
そうだよね。絶対自分から仕掛けたらほぼ間違えるから、
ほぼ間違えるから、
もうゆっくりと紐解いていくの大事だよ、
ね、紐解いていく、もう本当にあれですよねみたいな、吹き替えじゃなくてアニメでしたかねみたいな、うん、そういう感じの紐解き方して
る。わかるわ、俺もそういう気まずさ通ったことあるもん。
いや
だからなんかケンプロダクションに入ったばっかしの時に、はいはい、なんか音響監督さん初めてだと思ったから、あのケンプロの林です、よろしくお願いしますって言ったら、ゆうくん久しぶりって言われたのよ。実は話してみたら、はい、俺が子役の時に何回か仕事させてもらってて、
あるあるだ、
そう
子役あるあるだ。
で久々に20過ぎてからまたお仕事させてもらったから、かなりのその時期的には
ブランクかね、
間がブランクがあって、うん、でもやっぱめっちゃもう気まずかったもん。すいませんみたいな。
あだから、うん、初めましてって言わなきゃいいんですよね。だから、ね、もうとにかく初めてましてって言ったもん負けなんで、
うんうんうん、
とにかくよろしくお願いします。
なるべく何でも通用するような形で言って、そうそうそ
うそう、おはようございます、よろしくお願いします、もう初めまして絶対ダメ。
あ
声優あるあるなのかな、分かんないですけど、
ね、
そう初めましてダメですよ ね、 だからね、
先輩からお久しぶりって言われたらやばいもんね。
やばいですね。
気まずいったらありゃしないもん、
うん、いやでもそしたらもう何食わぬ顔でお久しぶりですって返すんですよね。こっちがどうであろうと、
元気してましたか
って、あそうそうそうそう、お元気でしたかって言って、なんかね、もうだからとにかく具体的なことを話さないっていう挨拶方法をみんな現場で覚えていくっていうのが声優あるある
なん
です
よ。ある意味のね、
ある意味の
処世術かもしれない
ね。処世術
ね、はい、
めちゃめちゃ細かいあるある。
もう一個引きます？
あ、行きましょうか。
じゃあ
どういう他に何がある？
だからあるあるをどういうふうになんかテーマで導いてくれるのかっていうのがちょっと、
ね、こんなに最初でかいの来ましたからね。
行きますよ。
はい。
バン。どういうことよ。お互いのさすがだなと思うところは、これはあるあるなのかな？
これあるあるなんですかね。フリートークですねこれ。
ツッコミどころ満載だけど。
これはフリートークです。
完全なフリートークだよねこれね。
だからさすがだなと思うところ。
いやタスクはいっぱいあるよね。
そんなこと言ったらユウ先輩もいっぱいありますよ。
そう。
こんな褒め殺し合いみたいな、なんか血みどろの戦いするんですか。
ね、聞く方はくすぐったい。ただただくすぐったい。
でも本当にユウ先輩は。
じゃ。1個だけ尊敬するとこ挙げてこう、なんか全部いろいろ言うとあれだからさ。
ああなるほどね、1個だけ尊敬するところね、うん、うん、自由。
自由、
これね、ゆう先輩はね、うん、本物の自由人だと思う俺。
マジで？
マジでそう思う。
どこでそう思うの？
いや、この生き方見ててこの生き方と、やっぱ、いやでもお芝居でもそうですけど、おうおうおう、やっぱりこう、なんだろう、やっぱ今でも忘れられないんですけど、やっぱこのなんだろう、チア男子のやっぱドラマ CD を撮った時のあの感覚忘れられないですもん。
あ、トーンやった時だ。
すごい自由でしたよ。
あ、そう、
うん、いやすごい自由だった。
もういい意味で自由なの。
めっちゃいい意味で自由ってもう、うん、なんかこっちが汗かいちゃうぐらい自由でしょ。なんか、
ね、2人で掛け合ったもんね、あの時ね。
そうそうそうそう、
覚えてる。めっちゃ
あの時むちゃむちゃ濃厚な掛け合いをしたんですけど、うんうんうんうん、もう あそこからもう、あ、この人すごーってのマジでこれ本当に忘れられない
感じよ、
うん、でもやっぱでも歌でもやっぱりこんなに自由自在に、やっぱりこんなにもう自分のこの歌をにするというか、なんかやっぱこうすごい自由に歌うし楽しそうだし、うん、なんだろうな。しかも MC、 いや MC とかはだからもう
本当に
大好きなんですよ。そこも大好き、うんうんうん、そこもなんかある意味自由なところじゃないですか。
そうかもね、うん、
やっぱ何においても縛られてない感じがやっぱずっとある、一貫してあるって、こんなすごいことないな。
どうしてもビシッバシッと決めようと思っても多分無理な人間だから、
なのに決まっちゃうんだもんなそうなのに決まっちゃうのがすごいんだっていうところなんですよ。
でも逆にタスクのすごいところはね、なんだろう、年重ねても本当になんだろうね、一生懸命さが変わらないよね、あなたはね。何に対してもなんかね、
いやいやいや、
バカ正直にずっとやり抜くみたいなね。芝居に対してもそうじゃん、なんかいろいろ突き詰めるでしょあなた、本番に向けて。あ、まあそれが正しくていいことなんだけど、あ、だいい意味で真面目だし、
ね、
すごいなって思う、
うん、いやどうなんですかね、うん、でもやっぱりあれですよ、年を重ねることに、うん、ここはまあちょっとね、うん、あの力抜いていかないとねみたいなところとかそれは覚えてきますよ。それは、
ね、あとはね、やっぱ最近めちゃくちゃ思うのは、めちゃくちゃいい意味で人たらしよね、あんたね。
人たらしだね、
人たらしだねあなたは
人たらしというか、うん、いやだって役者という生き物は基本的には誰かに愛されたい生き物じゃないですか、まあ、人間誰しもそうかもしれないですけど、
本当だからタスクのこと嫌いっていう人聞いたことないし、めちゃくちゃ友達が多い、
友達多いかなね、どうなんか分かんないですけど、うん、まあ、ただでも人たらしだなっていうのはすごい思う、自分でも。
自分でも思うんだ。
自分でもめちゃめちゃ思いますよ
自分で思うって相当よ、
めっちゃいい顔してんなって思いますもん、だってあ、いい顔してお前はつけ込んでとか思うけど、でもやっちゃうのは、うん、やっぱ愛されたいんだろうなっていうのはすごく、ま
あ、そうだろうね、願望としては。嫌われたくないもん俺だって。
嫌われたくないですよね、
うんうん、
だってオーディションに受かりたいっていう感情だってそうじゃないですか。
そうそうそう、
誰かに選んでもらいたいっていう感情がそもそももう愛されたいでしょ多分、
うんうんうんうん、
もう根源なんですよね多分ね、
うん、だけどそこ別にいやらしいこともなく、ちゃんとなんかその気持ちをね、ハート掴んでいろんな友達とやっぱなんか過ごしたりとかできるっていうか。
いや、いやらしい時ありますよ多分ね、多分むちゃむちゃあると思うから分かんないですけど、でもなんかやっぱそういう側面はあるなって俺も思う、すごく思う。それは
そこがでもすごいとこだなって俺は思ってる。
すごいところですか、うん、でもゆう先輩もそうじゃない。ゆう先輩もどっちか
って、あなたには勝てないよ。
どういうことですか
あなたの人たらし感には勝てない
よそうかな、
勝てない勝てない。
いやいや、ゆう先輩もなかなかあるな気がする。でもね、ゆう先輩はどっちかというとそこまでのなんか求めるというよりかは、うん、本当自然にそうかもしれないですね。
そうなのかね。で、まあ、人間の種類としては結構同タイプではあるかもしれないけど、
あ、
たらし感はやっぱあなたには勝てないね
本当、
はい、
嬉しいです、
はい、
嬉しいのかな嬉しいです
まあそんなこんなでね、まあ、声優あるあるトークかどうかは分かりませんが、まあ、いろいろお話をさせていただいたということになりました、ね、
はい、
どうもありがとうございます。
ありがとうございます、
はい、林優メガヘルツ、声優の林優がお送りしてきました。さあ2回目でしたけれども、
はい、なんか結局フリートークみたいな感じでいいですね、やっぱり。
そうだね
、うん、なんかやっぱりこの自由度が
高いね、
楽しいですね、
うんうん、はい、まあ本当に来週もありますんでよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
じゃあタスク君、なんか宣伝したいことがあれば。
いや、もう変わらずツイッター見てください。
はい
はい、
わかりました。
毎週見てください。
わかりました、
はい、お願いします。
じゃあ僕もツイッターと、林 YouTube、登録していただければなと思っております。はい、畑中くんありがとうございました。
ありがとうございました
、はい、林メガヘルツに周波数を合わせてくれた方しか聞けない今日の小話をいい声で伝えてって終わりたいと思います。いきます。畑中以上の人たらしになりたい。これ小話なのかな